トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it. 声上げてこうぜ、 yeah. You can do it, you can do it. 手を上げてこうぜ、 yeah. 私たちの未来に今ですと刻む。
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのプンちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777あとコミテン .jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。ということでゴールデンウィーク明けましたと。
はい、
今日はあの藤野先生にも来ていただいてます。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
後で話しますけども、
はい、
某事情がありまして、うん、結構家にいたんですよ。
そうですね、もう弱ってますよね。ちょっと正直に
ちょっとね、ハエ、うん、が飛んでそうでしょ。なんか
いやいや、そうやん、
いや、そっちじゃない、
うん、
なんかちょっと ね弱ってる感じは。
で、ワイドショー三昧なわけですけども、
そうですよね、もうお家にいたらね。
もうだって目覚まし見て、
うん、
小倉さんのやつ見て、
うん、
でなんかももちゃまストア見て、
あ、いいですね、いいですねって
で, でバイキングって始まって、
あ、
だいたい ね,
いんですね、
8割かぶりぐらいでみんな同じ情報やってんだよね。
うーん、
あー、そっかと思って、いつの間にかまたちょっと寝てしまって、ちょっと起きる、うん、
まあ、じゃあゆっくり休んでるんですかね、うん、休めてるってことですかね。
うん、それも後で話しますけど、どんだけゆっくりかっていうか。
そうですね。
でね、なんか事件の話とかあんまりねこの番組でやんないんだけど、
うん、
中学生の女の子2人が、うん、その電車に飛び込んで自殺を図ったっていうのがあって、うんうんうん、はい、その人間関係に悩んでてっていうのが理由だったんですよね、うんうん、先生ね、
う
ん、
そうそう言ってましたね。
ちょっと考え方変えれば、うん、そのもうなんか一緒に死ぬぐらいの友達が横にいるわけじゃない、
うん、
そうですよ ね。
そう考えたら人間関係に悩むことも当然ね、やっぱり思春期ですから、うん、あるんですけど、でも一緒に悩んだりこう一緒、うん、もうそんなに辛かったら一緒に命投げてもいいよって、命かけてもいいよっていう友達が横にいるわけだから、うん、逆にお互いにね、じゃあもうそうしよっかじゃなくて、私たちこうやって思ってるから本当は強いんじゃないの、私たちだけでも頑張ろうねとか、
うん、
なんかそっち方向 の, 発想に、ね、なってくれた方がいいのになって、
うん、それはその通りです、ね、
ですよね。だから、うん、まあ、ある種その新生活が始まって4月から、
うん、
はい、やっぱりこの5月病とかね、
うん、
言われる時期でしょう、特に、
はい、
だから多分なんかそういう、 こう気持ちとか環境の変化の中で、うん、まあ誰しもが望まない方向の思考回路になってしまったのかなと思って、なんかねちょっとね、ほんのちょっとのことなんだろうなと思って、
そこが、ね、できないんですよ ね、
ね、こう非常にやるせなく、スウェットを着て見てたわけですけど、
うん、
なんかね、うん、あーと思って
ね、ショックですよね。
ショックで、やっぱ親御さんのコメントとかも、いや、なんか仲良くしてくれてる友達がいつもいてみたいな、それ普通親御さんって安心するとこじゃないですか。でもその子と一緒にその電車に ね、ポンと身を投げてしまうっていうのは、もうなんかお友達いるから大丈夫よねなんてちょっと軽々しく言えなくなっちゃうのかなって。
そうですね、
だってまあ中学生のお子さんということは、その親はちょうど我々世代でもあるわけですからね、
多感な時期ですしね。だから結構本当に親御さんがショックだろうなと思って、やっぱああいう、まあ 誰かがねその自分で身命を投げ出してしまうっていうのは本当にいいことではないけれども、うん、だけど今回のケースは特にちょっと良くないことだなと思って、うん、僕の気持ちもちょっとかなりだだ下がりだったんで、
うん、なんかそうですねまたさらに
と思ってこれはいかんと思ってですね、なんかね他の事件でもあの15歳の、ね、女性のね、うん、あの女の子がお母さんを ね、
そうですね
ちょっと手にかけてしまったとかっていうことがあるけれども、うん、いやそんなことよりさと思って、うん、こっちのお友達の方がもう救えた命だし、うん、未来もっとあったし一緒にいたのになと思って、うん、だからなんかこう本当にこうやるせないというか、
うん、
なのでそれをね家で見て思ったっていう、うん
辛い時にそういうニュース見ると余計言ってますよね。
なんかねこう釈然としないというか、
うん、
うんってなるじゃないですか、
うん、
だからまあ、まあ僕いつも言うんですけど怒っちゃったことはしょうがないんで、うん、それはもう取り戻せないし、うん、時間返せも言えないんで、うん、あれだけど、まあ、こういう事件があったってことで、
うん、
あの友達とねもうちょっとそういうマイナス方向いかないで、
うん、
楽しいこと考えるとかこの子がいるから私大丈夫とかね、
うん、
なんか少しのそういう考えになってもいいかなって、うん、それが全てじゃないですよ正解ではないですけど、
うんうんうん、
かなとちょっと思ったりする、まあ、ゴールデンウィーク期間だったっていうかね、
うん、
でございます。ゴールデンウィークどっか行きました？プンちゃんは
何しましたっけ。あ、私ゴールデンウィークってないんですけど、はい、まあ、ちょっとお休みがかぶったので、はいはい、お昼からビールを飲んで映画を見に行ってもう映画見る前にビール飲んじゃったんで、
うん、映画覚えてないです。
そう
ちなみにタイトルだけ
レッキング。
そこもかよ。
レッキング何でしたっけ。あの何でしたっけ。レッキングクルー。
レッキングクルー
伝説のミュージシャンたち。
へ
ー。あのカーペンターズとかその有名な曲 の、 その後ろのバックミュージシャン、
ね、
たちのなんかドキュメンタリーの話だったんですよ。
あ、
ドキュメンタリーだからね。
あ、ま、余計に。
なるほどね。あ、 TM ネットワークの後ろのビーズみたいなね。
あれビーズなんですか。
なんかビーズもそうだったんでしょ。
あ、そうなんです ね、
ね、あのジャニーズのジュニアみたいな感じだね。
うん、そうそうそう、まあ、
後ろの人たち前に
いるみたいな。すごい人たちがそういるんですけど、
で覚えていないと。
ちょところどころ
一つ質問だけど、
はい、
映画見る前に僕飲むの全然いいと思うんだけど、はい、その映画を映画の内容が断片的になるぐらい映画前に飲むってことい
や結構あのおなんかいいお店見つけたんですよ。めっちゃいいお店でなんかでっかいビール、うん、この大ビールみたいな、めっちゃ大きなビール2杯ぐらい、うん、でも
大ジョッキーみたいな、
そうそうそうそう、うん、それくらい
2つぐらい特大ジョッキを、
はい、
なるほど。で飲んじゃって映画行っちゃったと、
はい、
た映画が断片的になったと。
うん、でもなんかいい曲が流れてるなってあ、この曲聞いたことあるな
あ、気持ちいい楽しいみたいな、
そうそうそうそう、
クラ
ポップコーン美味しいと思って
なるほどね
まあ楽しい、
なるほど、
はい、ゴールデンウィークでしたよ私は。
ゴールデンウィーク期間中
の、うん、はい、うん、晴れたし。
先生のは
何してたかな、はっきり覚えてないんですよね。
あの病院はお休みですか。
病院はお休みなんですけど、はい、やっぱちょっとやらなきゃいけないこととか、やっぱ普段できないこととかいろいろやらないといけなかったからですね、はいはいはい、なんか調べ物したりとかはしてましたね。
なるほどなるほど、
すいません面白くなくて。
いやでもね、それも一つのね休暇の使い方ですよね。
日常ずっと動いててできないことって溜まってくるじゃないですか。
そうなんですよ、
だからこの時っていう感じですよね。
もう一気にガーってやらないと。
うん、
なるほど。ね、他のてかね、聞いていらっしゃるリスナーの皆さんのゴールデンウィークどうだったでしょうか。ということで、
はい、
行きましょうか。
そうですね。
ほい。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
あ、藤野正弘がお送りしております
続いてはリオまであと何キロということでハンドサイクリスト長野の練習活動報告と、
はい、
でございます、はいはい、まあ、
練習といってもね
、うん、 詳しい 経過というか、
はい、
細かいことはちょっとさておきなんですけど、
はい、
あなぜかっていうとちょっとわからないこともあるんで、うん、ただ4日の日に朝起きたら、はい、ちょっと喉が痛いなっていう感じだったんですよ。で、もう本当に放送当初から聞いてらっしゃる方は分かると思うんですけど、
はい、
うん、僕喉を結構壊しちゃう、で、一つの理由は扁桃腺がすごく大きくてすぐ熱がバーッと出ちゃうんですけど、はい、うんうん、なんとなく舐めてました。そんな感じかな。まあ、ちょっと喉やっちゃったかな、
いつもの感じかな。
だけどこうその扁桃腺やられてるけど喉やられてんだろうなみたいな感じだったんですよね。で、ああちょっとやばいかなと思って、まあ、なんていうのかな、我慢できそうというか、まあまあまあねっていう、こうもう先生を前にして言ってはいけないんですけど症状の自己判断ですよ。
でもいつもと同じ感じだったんです
よ。そうですそうです、
出方がね、
そうそう出方がね、
これはもうちょっとねゴロゴロっとこううがいをしたりしてしとかなきゃなっていう感じだったんですよ、
うんう
ん、で、その日に家族でちょっと出かけて、まあ言ったら結構風も強くて寒かった時期に、
ああそっか、
あ風強かったです ね、うん、強かったですね、あの時、ね、
にちょっと遠出をしまして、遠出って言っても下関ですけど、水族館に行ったりとかさ、
あいいですね、なんか休みを満喫してる感じが、
ちょっとなんかね、そんなことをちょっとしてたわけです。やっぱゴールデンウィークっぽいこと、はい、と思って、で、次の日からモテギのレースがあるということで、それで、まずいなと、ちょっとまあでもそんな気にしてはなかったんですよね。で行きました。
行きました。
体調はすこぶる悪い、でもまあなんとか頑張って帰ってきました。その時に俺相当熱あるなって思ったんですよ。
あ自分で
自分でもう相当熱あると。で僕熱にすごく弱くて、
はい、
熱出ちゃって体温計見たら、もう俺ダメやってなる人なんで、もうせめて帰ってくるまでは何があっても体温計は、
測
らない。いや、もうもちろん持って行ってないですしね、も
う
わざわざ買ってまでそんなことはと思っていて、ただ僕ロキソニンは持ってるんですよいつも、
はい、
あの筋肉痛とか関節痛がやっぱり競技の時きついんで、でなんとなく、まあ、まあでも言ってもね、でなんかちょっとこういう時いけないですね、やっぱ舐めてかかったと。で家に着いて寝て、
はいはい、
苦しいとにかく、でまず息するの苦しいし、腰が痛い、これやべえな、これどうしようかなと思って、こうなんていう、うとうとうつらうつらしてて、そうだ熱を測ろう、
やっとそこでやっと測る気になってくれた。
そうだ神戸に行こうぐらいの勢いで思い出して、ピッとこう脇にね、
挟んで
プスッとしたら、なんと初めて見る数字が、
え何度だったんですか。
40.5 度。
おなかなか
で、それを見た時にこれ 40.5 度って今はそうだけど、もしかしたら41度だったり、41.5 度だったりしたこともあるのかなと思ったんですね、その時に。
その時だからね、
そう、その時のその時なんで、いかんと思って、でおかんっていうんですか、
おかん、
寒い、
寒い、
でとにかく寒くて、こうガタガタ震えつつ、うちの愛犬大福を抱いても寒い、というね、うわっと思って、それでこれはいかんと思って、こう冷えピタっていうんですかね、ペタッと張って氷枕で寝たんですけど、もう次の日起きたら覚悟で病院じゃないですか、
そうですね、
行かなきゃね、
さてと思って病院に行ったら即点滴と、もうあの診察、血を取ってもらって結果出て、でその結果を見て即点滴、もう 何がどうとかとか何にも言われない、
言われずにね、
まず点滴打ってください、で点滴を打って、まあしたらあの扁桃腺が、まあ、バカみたいに腫れてますよと、でもうこれ以上いったら入院ですけど、 入院ですけど、うちには入院の施設がないので、うん、
はい、
毎日点滴に来てください、
うん、
それは良かったのか悪かったのか分かんないけど、
うん、
と思いながら、まあ、そういう風に過ごして、やっと今日家のドアから出てみたっていう。
大丈夫でした？もう本当に
したらね、なんかね、分かんないけど、ああ家から出るとこんな感じやみたいな、ね、
うん、空気は美味しかったですか、
なんかこうふわーって感じ
ですね、ふわーって感じ、
まあ、ちょっと今日湿気が多いですけどね、
ですね、
でもなんかこうやっぱりそ、やっぱね、外界の空気はいいですよね、
シャバの空気
は、シャバの
空気はなんとやら、
なんかちょっとそういうことで、なんだっけ、急性その扁桃炎ですか、
うん、ですね、
扁桃腺がもともと大きいのですぐ熱が出やすいってことはもう自分でも重々分かってたところなんですけど、うん、やっぱね、
辛いですね、
でもお医者さんの言葉をそのまま言うと、もう心身ともに限界ですと、うん、
心身ともに、心身、心も、
そう、心身ともに限界なんで、あなた何をされてる人ですかと、
うん、
って言われたので、いや、スポーツをやってまして、
うん、
ああそうですかと、ああこういう時期ですから、
うん、
あのいろいろ競技で大変なんでしょうねと、
うん、
でどんな競技ですかとちょっと聞かれて、うん、まあ、パラリンピックの競技でこんなんでって頑張ってやってきてるんですけどって言ったら、うん、あそういう時期ですよね、
うんうん、
なんか競技やってるのがなんか辛労になってしまったとまあちょっと思ったんですけど、まあ、そういうふうにこう先生は言ってくれて、うん、まあ、とにかく休んでください
うん、
汗をかくことは一切やらないでください、どんな指示やねとね、
うん、
普通だったら安静にとかいいじゃないですか、
うん、
汗をかくことは絶対にやらない
大丈夫でした今日ここまで、
まあまあ大丈夫でしょう、はい、
うん、
あの別に走ってくるわけじゃないんで、
うん、
今日はもうハンドバイクも置いてきました、
うん、そうでしょう
本当に
全然そんなハンドバイクで来てたらもう違いますよ、うん、先生に
そこの病院の
そこの病院の
まあなんかそんなこんなんでですね、もうとてもその皆さんに練習活動の報告ができるとかいうレベルでもなく、
うん、
もう何かの報告ができるということでもはっきりでございません、それなのであの、うん、全くそのなんていうので振り返ったら、うん、ここね3週間ぐらい、
うん、
めちゃくちゃ体調悪いんだよね、
もう何かがないと休めないんじゃないですか、もう
こ
うい う
ふう
にもう本当に出ないとドクターストップかかるまでは休めないんじゃないですか、
ね、
で
やっぱり体調が悪かったりとか、
うん、
だからね距離数も全然その減ってってないし、
うん、
なんかなんなまあそういう感じなのかな、その心のバランスがあんまり良くないのかな、うん、
まあ、だからまあ ね、うん、まあ、長野さん40超えて、
うん、
私も40を超えた時は同じだったんですけど、やっぱ体って変わるんですよね、
うん、
今まで無茶やってたことができなくなったりとかいうことがあるので、
厄年ってそういう時にあるんですよね、
そうですね、
厄年ですか、
厄年ですよ、40翻訳ですよね、
あ長野さん翻訳かな、
はい、
うん、
来ましたね、でもまあここでも使ったからもうないですよ
ね、で欲しいけどね、
うん、
まあ、使ったからって
分かんないけど
アイテムみたいな
翻訳使いましたみ
たいなコーンって
あと役カードが残ってるけどね
大丈夫です大丈夫、
うん、なんかそういうことがあって、うん、まあちょっとあの正直、まあ、なんかラジオで言うことじゃないかもしれないけども、その4年後 の、 その東京のことであるとか、
うん、
いやぶっちゃけ2年後の自分のことであるとか、
うん、
ちょっと考える時期なのかなっていう気がちょっとしていて、そのもうずっと狙う気はあるんですよね、
うん、
2年4年後も行きたいし、
うんうん、
だけどそこの目標に向かってのやり方をどう変えるかっていう風な、
うんうん、
どこに来てるのかな、例えばもうイケイケどんどんで、うん、もう僕今まで何百キロも走ってきてるからもうこれでいいんだとかじゃないんじゃねえかなともちょっと思い始めてきていて、やっぱり自分の体に合った一番いい方法で一番いいパフォーマンスが出る、で一番いいパフォーマンスがあの日本のハンドバイクの選手の中で上位に行ければいいけれども、もしダメだったらもうそれはしょうがないっていう風にちょっと諦めるわけじゃないですけどね、
うん、
なんかしっかりなんかちょっと位置づけを変えていかないと競技生活うまくできないんじゃないかなって、
う
ん、
もう休み方っていうのも体の休ませ方っていうのもちょっと考えていくといいかもしれないですね、
なんか休み方とかほどほどが が分かんないんですよね。
そうそう、長野さん結構ほらね、いつでもいつでも全力投球でいくから
まあちょっとそういうこともちょっと含めて考える時期かなと思います。それで、実はですね、今週の金曜日、はい、だから13日かな、
13日ですね、
13日に、パラリンピックのパラサイクリング、要するに障害がある人選手の、自転車の選手の、日本代表選考記者会見っていうのが行われるんですよね、
はい、
で、まあ、当然僕は呼ばれるわけではないので、ですけれども、
はい、
まあその模様っていうか行くわけじゃないんであれですけど、まあ、その内容とかですね、皆さんに来週はお届けできればいいかなと思いますし、まあ、それまでにはちょっとどうやって、4年後とか、どうするかとかですね、まあ、なんかちょっといろんなことをちょっと考えれればいいかなと思ってるんですけど、またこうやって考えるの増えたら熱出たら意味ないんで、
そうですよ休むときは休まないと
まあでもちょっとです ね、まあ、そういう時期に来ておりますと。だからもういよいよ僕がやってるハンドバイク含め、パラサイクリングの選手も日本代表の選考が決まってきてます、でもう陸上もウェイトリフティングもどんどん決まってきてますし、陸上はもう世界幅跳びなんかは世界記録が出ましたからね、
出したっておっしゃってましたね、
だからもう陸上も目も離せないし、なかなか、まあ、どんどん日本が盛り上がってきてるかなというところで、私がだからまあちょっとこれからやっていくのは日本をいかにそのパラリンピック見せるために盛り上げるために見どころを含めてお知らせしていければいいかなと思っております。
そうですね、
ということで、長野とリオまでの距離はにゃにゃにゃということ
で濁してね、
はい、濁して、
はい、っていうこと
で、そうですね、
引き続き応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
文ちゃんのサトリミュージック、
はい、続いては文ちゃんのサトリミュージックのコーナーです。はい、最初にゴールデンウィークの話があったんですけど、その私がビールを飲んだその素敵なお店ですね、なんかもうゴールデンウィーク本当人が多くって、
そのお店に、
いやパルコとかです、いやそのお店もまあまあいるんですけど、他のところもドンタクもあ、ちょうどあった日で、ドンタクが前の日がもう
ダメやったね、
ダメで、その2日目にも集中してて、とりあえず人が多かったんですよ。でどこ もうお店も人多いし、でもこれは避けたいってで、ひっそりしてるところって考えたら、結構古い建物の地下とかって飲食店入ってるところってあるじゃないですか。
ありますね。
そういうところって結構ひっそりしてて、なんか落ち着くんですよね。
昭和みたいな感じ。
昭和みたいな感じで。
なるほど。
でちょうどで、あ、いいところがあるみたいで、でそっちに行ったら本当にどこの店もすぐ入れるんですよ。全然もう空いてて、まあ、夕方だからかな、なんかお昼過ぎだから空いてて、でいい感じのお店に入って、でそこなんかビールのお店だったんで、飲んでたんですけども、次々におじいちゃんおばあちゃんしか入ってこないんですよ。私が一番若い。でも次々におじいちゃんおばあちゃんのカップルがこう入ってきて、多分どんたく見終わってみたいな、帰る前にちょっと飲んで帰ろうかみたいな、みんなちゃんとビール飲んで、
ちゃんと
ちゃんとビール2杯ぐらい飲んで、丁寧に料理待って、で取り分けあって、
ちょっと可愛いね、
可愛いね、取り分け割ってで食べてもうすって帰るみたいな、なんか素敵な夫婦をいっぱい見て、その日
あら
いいなと思って、そのなんかもう多分高齢なんでしょうね、どんたく見て、でそのお店もだから調べたらもう40年ぐらい
やってて、やられてるんじゃん、
すごい。で店員さんも美男美女しかいないんですよ。
え、それは年齢層は、
年齢層は
だから多分そこ重要ですね
男の子とかはなんか大男の子の大学生ぐらいかなみたいな、で女の人なんかちょっと30代40代30代後半ぐらいの綺麗な女の人もいるんですよ。
ほうほう。
でもう丁寧、やっぱりお年寄りの人を相手にするのか、もうすごい丁寧だし、料理もすぐ出て、本当ノンストレス、もう全然ストレスがかからない。 で、ご飯も美味しいし、扁
桃腺も腫れなさそうや。
いやもう本当そこ、いやいいと思って。
あ、そう、
いやそういうとこあるんだと思ってね。
いい、なんかポトフみたいなのとかね、出てきたらいいね。
あ、そうですね、なんかいろいろありました。煮込み的なとかね、みたいな。
へ
え、いいな。
スピーディーおつまみとかそういうコーナーこうあって、いろいろメニューもなんかメニュー
もスピーディーおつまみ
なんかメニューもなコース料理とかあったんですけど、コース料理に料理の名前が載ってなくて、料理その1、その2、その3、締めのご飯とかを書いてて、
めっちゃ内容はないんだ。
内容ない。で、シェフのおすすめを出しますみたいなこう書いてて、イメージ図の写真が載ってて、なんかすごい面白いなと思って。なんかそういうお店、
格打ちとは違うんでしょ。
格打ちではないんですけど、なんかビールのお店で、そのビールのブランドっていうかメーカーがやってるパブみたいな感じなんですけど、
なんか東京でいうあの銀座ライオンとかあんな感じじゃないですか、イメージは。
イメージは、昭和な感じのレトロな感じの、
昭和レトロな感じで、そのライオンビルっていうビルがあって、でそこそのキリングさんがやってるんですよね。
確かそうじゃなかったかな。
あ、そこもキリンの、
なるほど、なるほど。でキリンさんがやってて、もうそのなんかちょっと美味しそうなジョッキにガーッとやってもらって、でちょっとこうそのソーセージとかちょっと煮込みのものとかがちょっとね、やっぱ頼んだら出てきて、でみんなでこうちょっとシェアして、あの会社帰りちょっといっぱい行くかみたいなお店。
あ、そうそうそう、多分近いんでしょうね。近い、同じか、キリンさんだった
ね。でもなんかね、イメージそうかもしれない。
いいなと思って、ずっと続いてほしいなと思いながら。なんか最近ほら、何ですか、天神ビッグバン計画かなんかでなくなったりするじゃないですか、古い建物とかお店とかも。だからなんかね、寂しい気持ちもするけど、まあ、新しいお店が増えるのもすごい楽しみなんですけど、まあ、残ってほしいところは多いなと思って。
なるほど。
ちょっと私たち若い人たちもちょっと呼んで行こうと思って。
あ、そこにね、
はい、
まあ、そういうところにね。
逆にスプンちゃんたちの年齢の方がそういうところは新鮮で楽しいと思うんですよ。
そうなんですよ。そうそう、
なるほどね。
なんか写真とか撮って、インスタとかに載せてたら、結構行きたい人がいっぱいいて、
どこどこ、
どこみたいな。
なるほど。
今はね、すごくなんかおしゃれなか、ね、あのバーとかそんなのが多いけど、まあ、小汚いって言ったらあれだけど、そういうなんかちょっと昭和の香りがプンとするような
、んていうんだろう、レトロ感というか、いい感じですね。
本当新鮮で楽しいから、ね、
なんかあの最近はあれなんでしょう、ブルックリンスタイルとかいうのも流行ってるんでしょう。
ブルックリンスタイル、ブルックリンってあの、そうそう、あのアメリカのブルックリン、
あの茶色と白と黒ぐらいで、あとこうレンガ積んだような、そういうその壁紙を貼ってみたり、でそこにポットちょっとグリーンをね、置いてみたりとか、それでビールとか、
ちょっと
こうつまむとか、なんかそういうのが流行ってるらしい。あれいいっすね、楽しい。ブルックリンスタイルかどうかよくわかんないよ。博多スタイルもあるじゃないですか。
博多スタイルどんなんですか。
どんなんですか。
格打ちですよ。
格打ちか。
でもあれ北九州の方がメインでしょ。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
博多スタイルは何なんですかね。じゃないのかな。分かんないけど。
博多スタイル屋台とか。
屋台かな。
うん。
屋台が博多スタイルかもしれないな。長浜あたりとか。
ですね。いやだって格打ち本当に知らないときは、その普通の酒屋さんとかに格打ちの
スペースあるでしょ、ね、
何も知らなくてお酒を買いに行ったときに、なんかみんな飲んでるから、まだちっちゃいときに、僕いりませんって言った記憶が僕飲めません、いりませんって言った記憶。
なるほど、なんかお育ちがいい。
いや飲まないでしょ。飲まないでしょ。
だって小学生だし、その時
明らかですよね。そんなの
よくおっちゃんとか言ったじゃないですか、こう、泡だけ舐めてみるとか。
泡だけね。
でもあれですよね、泡と液体は同じアルコール度数ですから。
あ、そうなんですか。あの泡も、
そうだ、だからあの、ダメですよ。
ダメですね。
泡は甘く見ちゃいけません。
本当。まあそうですね、だからちょっとね残していきたいなと思って、なんとか。
あ、そういうところを。
そうだ、まあ、そうですね、私の力で残せるかどうかなんてそんな分かんないですけど、まあね、
買っちゃうな、ぷんちゃん、
ね、
店買っちゃうな。
そう、買ってくださいよ。
買ってください。僕に言ってはいけません。先輩がいらっしゃいますから。
そういうね、
いや、プロデューサーがいますから。
押し付けないでください、そんな。まあそんな楽しいゴールデンウィークでした
ってこと
で、はい、はい、でちょっと今日の曲はちょっと前向きな曲を
いいじゃないですか、
かけようかなと思って、 では聞いてください。ドリームズカムトゥルーで何度でもです。